で今日今第一列王記の、18章が出てきたので、本当にまさに今そのような時だなというふうに感じています、ね、で今日もね、また引き続き今私たちがどのようにあるべきかということについて語っていかなければいけないと感じています。ね、今のとこそこしかないよね。ね、それなので今本当に皆さんの世界周りを見ても分かるように本当に混沌としています。ちょっと暗いね、うん、暗いね、はい、しています。でだからやっぱりどうしてもね、こう朝起きるとちょっと It's very dark、okay. ちょっとエクステンションお願いします。ね、だからこう朝起きると、あ、今日はどんなニュースがあるかなとか、寝てる間でアメリカは何が起きたかなとかね、どうしても思ってしまうような、そんなことを考える毎日なんじゃないかなと思います。でそれは別に何回も説明してますけど、ここでうちらがすごいアメリカかぶれしてるからとかそういうんじゃなくて、これが本当にまさに今 の, 日本の在り方にも、そしてまた今後 の, 世界がどういうふうになっていくか、ここに直結する問題であるから、本当に私たちも当事者意識を持って、そのニュースを追いつつ祈っているわけです ね, ね。で今だから私たちはまさにこのトランジションという移行期にいます。で今ほら政権移行とかね、移行がスムーズに行われるとかね、そういうふうにして移行っていう言葉すごくよく聞くと思うんですね。でこの移行の季節に私たちがどうあるべきか、どのような姿勢でいるべきかって、これを知ることがすごく大切です。なんか暗いよ ね,
ね、
うん、I don't know why。 私こうか。ね、ね、それがすごい大切です。で多くの、あ、これ消しまっていい、多くの人々っていうのはこの移行時期に脱線してしまいます。移行時期ね、だからこの移行時期に脱線して、そして神様の約束を逃してしまうということがよくあるんですね。でそれをまず一つの例を見てみたいと思うんですけども、やっぱりね、本当今年っていうか去年か1年ずっと見てたのは2箇所だよね。一つはモーセの航海渡るところね、まさにあれはアラノからじゃないや、エジプトから約束の地の間の移行時期としてアラノがあったわけですよね。でこのアラノで正しくトランジションできた、ね、カレブとヨシュアもいますけれども、残りのものは移行することができませんでした。で今まさに私たちは本当に航海の前に立っている、いよいよ航海の前に立って後ろに迫ってきてるけど前の道がまだ開いていないというところにいます。でそこを改めてまたちょっと見てみたいんですけれども、開きましょう。出エジプト記の14章を開いてください。出エジプトの14章、ここに、イスラエルの民がエジプトから出て、そして航海の前に立ったっていうところが出てきます。出エジプト記の14章の、ですね。そして、ここで何が起きたかっていうと、でパロが近づいていた、10節を見るとパロが近づいていた、軍隊が近づいていたとあります。そうするとイスラエル人が目を上げてみると、何、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか、ね、イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだとあります、ね、そしてここで何がまずやりましたかというと、この今移行期にあって、ね、何をまずしましたか、イスラエルの民は、それは非常に恐れたって書いてあります。で非常に恐れたって書いてます。でその後に何をしましたかというと、11節を見てください。そしてモーセに言った、エジプトには墓がないので、あなたは私をこう連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたんですか。早速リーダーに文句、ね、早速リーダーになんてことしてくれたのよって、ね、始まったわけなんですね。そしてここでお互いに、いや、お前が言ってからだ、こう言ってからだっていうふうにして内輪もめが始まってしまいました。残念ながら今そのクリスチャンの間でもね、ちょっとそういった議論っていうのが起き始めて、非常に残念なことなんですけれども、そのようなことが起き始めています、ね、だからここを見てみますと、10節11節を見ると何をしたかというと、彼らがまずは文句を言った、ね、まずはブーブーと文句を言った、そしてパニック、恐れた、そしてパニックった、そしてその後にリーダーを責めたって。一 一つも役に立たないことをいろいろやったわけね本当にいろいろやった、ね、そうするとここで、神様は何と言うでしょうか。それを13節を見たいと思います。ね、あ、12節を見ると、私はエジプトであなたに言ったじゃないでしょうか、私のことはほっといてくださいって言ったのにどうしてくれんのよって、もう今度は自分自己憐憫に陥ったわけね。そうすると13節で、モーセは民にこう言います。何て言いますか。はい、じゃあ一緒に見ましょう。3、はい、恐れてはいけない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはないね。ここでまず何を言いましたかというと、ここですね、まず恐れるな、ね、私たちが移行期にやってしてはいけないこと、それはああなっちゃうんじゃないか、こうなっちゃうんじゃないか、最悪のシナリオをいろいろ考えては恐れることです、ね、恐れがいろいろやってきます。なんでかというと、恐れっていうのは人をコントロールするのに一番楽だからです、ね、一番効果的だからです。だからまず敵は何をするかというと恐れを持ってきます。でもここでモーセは民に言います。恐れてはならない。そして次に何て言ったかというと、しっかり立ちなさいって言いました。しっかり立ちなさい、つまりあなたが信じているその約束の地に立ちなさい。そして今日あなた方のために行われる救いを見なさいと言いました、ね、今日救い、この救いっていうのは英語だとどっちかというとデリバランスって言って、まあ解放だよね。解放っていう言葉が使われます。そして敵は永遠に一掃されますよっていうふうに、あのモーセはそこで信仰の言葉を語りました。モーセも、ああ大変だね、俺もどうしていいか分かんないんだよ、別に神様はどうやってここの後悔から抜け出せって教えてくれなかったからって一緒に言わなかったのね。言われたら本当に困っちゃうけど、言わなかったんです。そうじゃなくて、恐れてはならない、神様は確かに私たちをここから救い出してくださいますって言いました。で、次に大切なことは14節だよね。あなた、主があなた方のために戦われる。あなたがここで後ろ向いて急にね、立派な軍、あの戦車とか剣を持って軍隊と戦うのではなくて、主があなた方のために戦われる。ただあなた方は黙っていなければならない黙っていなければならないっていうふうに言ったんです ね。だから このここで何を喋るか、黙っていられないことが私たちを敗北に追いやるんですよ、ね、だから余計なことを言いそうな時は黙っていましょう、ね、これ言ってもろくなことないなとか言い出すと自分がズルズルいくなと思ってるのに、つい甘えてブーって言ってしまうのね。だけどここで私たちは黙るってこと、信仰によってあえてそのネガティブな言葉を吐かないっていうことを選び取っていかなければいけません。これ私たち訓練していかないといけないですね。黙るってことはすごい大切なことですね。黙るね。神は移行期にあって神が約束したことを神のやり方でことを起こされます。だから私たちは信じて立って、ね、信仰の言葉を語れないなら黙っていましょう。モーセのように神の約束を語るか、もしくはイスラエルの民のようにそう言えないならば黙っていましょう。アメン。これすごい大切で、移行期に正しく移行するためにね。ね、これが一つです、ね、そして一つ、あの今回ちょっといくつか、預言者ジェン・ハモンとそれからハンク・クネマンっていう預言者がいます。で、彼が語っているところから少しはあの分かち合いたいと思っているんですけれども、このような移行期にあって私たちが何をしてしまうかっていうと、ニュースを次から次へとついつい追っかけてしまうんですね。今日は何起きてるかな、あ、なんか新しいニュース出たかなっていう。で、なんか希望が持てそうな話が出ると、それを掴むわけ、ね。で、ニュースからニュース、ニュースからニュース、新しいことないかな、新しいことないかなって、どうしても追っかけてしまうんです。で、私たちがもちろんニュースを知るってことは、真理を求めていくってことですから、これとても大切なことなんですけれども、しかし私たちがただ何か、なんだろう、期待が持てそうなものにしがみつくためにニュースを次から次へと追っていくっていうのは、あの、良いことではありません。特に移行期、後悔の前に立っているときにすることではないんです。ね、これとても大切なことです。で、それちょっと見たいんですけど、詩編の103編見ましょう。これも、なんだ、モーセのことについて書かれてるのね。詩編の103編です。103編の、7節、6節と7節見ます。じゃあ、読みます。詩編の103 三編の六節と七節。じゃあ一緒に見ましょう。三、はい。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。アメン。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。これ面白いと思わない？これこういうふうに書いてあるわけ。ご自分の道をモーセに。つまり神はモーセに道を示した。だけどイスラエルの子らには御業を知らされたって書いてあるね。でこれがあの英語だと道っていうのが way って、だから方法とか神のやり方をっていう言葉ですね。そしてイスラエルの子には御業を、この御業は acts っていうね、要するにその行動っていうのかな、ね、行動とか神の奇跡の御業、これを知らせたっていうふうに書いてあります。つまりこれはどういうことかっていうと、イスラエルの民っていうのはこの時にも銃の技を見たよね、災いを見たよね、このイスラエル、こうアラノに出る前に。でそのようにして彼らはその神様の奇跡を見たわけ、ね、でそれはイエス様の時もそうなんですよ、ね、あのイエス様の時も群衆たちは奇跡を見たわけ、ね、で奇跡を見て、あ、この人神様すごいなとか、ね、奇跡から奇跡を見て、あ、次は何をやってくれるんだろう、あ、次こんなことやってくれたら私はまたもっと安心できるかもしれない、あ、でも神様こんなことやってくれるかなっていうふうにして、神のやってくれる技ばっかりに目がいっていたんです、ね、だけれどもここでモーセは何かというと、モーセは神の道を知っていたんですね。つまり神はどういうお方であって、神はどんなやり方をされるのかっていうことを知っていたんです。で私たちこの夏にあの主の御顔を主体求める祈りっていう67日間の祈りをしました。でその中で何回も何回もテーマに出てきたのは何かというと、神は正義を起こす、正義の神であるね、神は義なる裁きを行われる。そして神は虐げられている者たちをいつまでも放っておかれることはしない、ね、神は悪者をそのままのさばらせ栄えておくのに任せない、ね、それと同時に神様は憐れみ深い方であり、神の慈しみは常しえまで、ね、そんなようなことを私たちは読み続けてきました。これは何かというと、私たちが神の道を知るためなんです。神はどのようなご性格、ね、性質を持っておられる方なのか、それを知ることが大切です。だから特にこのような後悔の前に立っているね、もう絶対絶命、自分の人間でやる手はね、尽くしたっていう時に、何をしなきゃいけないかっていうと、私たちは神がどのようなお方であるのか、ね、どのような性質なのか、どのようなことをなさる神なのか、ここにちゃんと戻ってこないといけないんです。そうじゃないと、このイスラエルの民がやったようにパニックってしまって、なんかないかな、なんかないかな、あ、これでやってくれるんじゃないか、あっちの方法でやってくれるんじゃないかっていうふうにして、御業を追いかけるっていう方に行ってしまうんです。で皆さん考えてみてください。今ね、本当にますます何でしょうね、あのアメリカの選挙を追っていくと、これに望みをかけたけどこれもダメだった、まさか最高裁を取り合ってくれるだろう、これもダメだった、あ、それじゃ1月6日 の、ね、あの上下院の時に誰かが言ってくれた、それもダメだった、それどころか物事は逆にあの悪い方向に向かっている、そういうふうに見えるわけですよ ね。だけれども、あの神様は今ある、まあ、ある程度何をしているかというと、まあ、それによってさらに深い闇をあのあらわにしている、沼の水をまさに抜くことによってどんな生き物がいるかっていうのを明らかにしているってことを一つ、それによって民意だよね、人々、もっと多くの人が目を覚ますように働いているってことも一つだけども、それと同時に神様がなさりたいことは、本当に私たちは今後悔に追いやろうとしてるんですね。ね、後悔に追いやることによって、もう神しか道がない、神しか道は作れないんだっていうね、そのところにあの私たちが立たなきゃいけない、ね、そこにあの私たちを連れてこられてると思ってます。ね、よくクラケンって言うけど、クラケンを発するのは神なんですよ、ね、誰かがこんな何隠し玉を持ってるとか、この人がこういう奥の手を持ってるんじゃなくて、道を開かれるのは神なんです ね、
yes.
ね、だからそれを本当に神様は今私たちにあの見せようとしているなと思います。というのは、うっかり間違えて後悔の前に来ちゃって、気づいたら、ね、敵が追ってきてて前道がないわけじゃないの、そこに置かれたのは神なんですよ、
うん、
そのことを私たちは覚えていなければいけません、ね、アメン。で ね、そしてもう一度去年、ね、今年去年何を語られたかということをまた改めて思い起こしたいと思うんですけど、まず何度も言うけどね、このまず神様が語られたことは第2歴代史20章20節でしたね。それは何かというと、預言者を信じて勝利を得なさいというものでした。で、今はまあこのような時期になってですね、ま、すごいそれ見たことか、予言当たらなかったじゃないかみたいな、ちょっと下り側にも見えるような、まあ本気で心配してくださってると思うんですけれども、そういった声もクリスチャンの間からも上がっています、ね、予言は当たらなかったじゃないか、こんだけ、ね、トランプが2期を務めるというのは、ね、当たらなかったじゃないか。で、そのことについて何を考えるかってことなんですね。で、私はでもすごい思うのは、いや当たらないどころか、去年ほど今ほど予言の凄さ、予言の何だろう、信憑性っていうか真実性を感じたことはないですね。逆にね。なんでかというと、本当に多くのことが去年語られて、それがまさに私たちの目の前で行われていく、展開していくっていうのを見たのが本当に去年2020年だったんですよ。確かにね。で、まず一番最初、2018年もうちょっと前になりますけどの、10月にチャック・ピアスがこうやって予言しました。これから2年4ヶ月の間、激しい、今まで見たことのないような分断が起こります。2年4ヶ月っていうと、だから2年4ヶ月ぴったり飾るとちょうど2月までなんだよね。2021年の2月まで4ヶ月。それであなたはカレンダーをマークしてもいいですって言ったんだよね。で、起こります。そしてそれはなぜかというと、神が白黒はっきりさせて新体制へと私たちを移行させるためですって言った。それはまるで内戦のように見えるでしょうって言ったんですね。これ訳つけたやつなので、皆さん後で見返してみると改めてびっくりしますよ。だから私たちは現状維持メンタリティを卒業しなければ、切り替えなきゃなりませんって言いましたね。これが2018年10月の、予言でした。そしてその後に2020年に入ってすぐ言ったのは、今年はローラーコースターの年になりますって言ったね。着ですね、うん、それからベルトしっかり締めてくださいって言ったね。そうで、まさにローラーコースターとはこのことみたいなすごい年でしたよね。で、本当にそのようなことが起きました。そして今度ジェン・ハモン先生っていうね、ビル・ハモン先生の、義理の娘、お嫁さんでね、お嫁さんっていうか義理の娘さんにあたる先生ですけれども、彼女は、年初にですね、このようなビジョンを見たそうです。それはレムナントっていうか、そのクリスチャンたちが、取り出したたちがみんなでこうやって一緒にいたんだって。そしたらそこにイエス様がやってきて、そして一人一人に白い石を与えたんだそうです。白い石で、白い石を寄せて、俺に任せて、あるかって言ってるんだけども、僕に任せて大丈夫だからって言われたんですって。で、何任せて大丈夫って、なんか大変などうしたんだろうって感じですよね。でもそれを聞いた時にジェーン・ハム先生は、あ、なんか大変なこと来るんだなっていうのは分かった、ね、予言っていうのはそうやって読んでいかなきゃいけないわけですよ。あ、何か大変なこと来るんだな。で、この白石、なんで白石をもらったのかなっていうところなんですけど、実は白石聖書に出てくるんですよ。ちょっと見てみる。黙示の2章17節黙示録の2章17節を開けてください。これはペルガモの教会に対して書き送った言葉なんだよね。ペルガモの教会に対して、言ってるんですけれども、17節見ます。黙示録、ヨハネの黙示録2章17節耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたものを与える、また彼に白い石を与える。そういうふうに、その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。つまりこの白石っていうのは何ですか？勝利を得る者が受け取る石なんですよ、ね、すごいでしょ。だからここでもうこれは勝利を意味するんだ。そして神様が大丈夫って言ってくれたって分かったわけ。面白いよ ね。そういうことがありました。だからよし、何か来る、だけども私たちは勝利を得るんだってことが分かったわけのね。そしてまた、2020年の 2月に、ある人が予言の言葉を受けて、スーパーブルームっていう言葉を受けた。で、スーパーブルームっていうのは何かっていうと、スーパーはスーパーでしょ、超えて、ブルームっていうのは花が盛んに咲く状態を言います、ね、でそれは何かっていうと、スーパーブルームっていう花があるんだって。でそれは荒れ地で種をこうやって、それがふーってやって、まあ、種が入るでしょ。だけどもあまりにも乾いているために、そのまんま芽も出さずにじって10年でも20年でもじっとしてるためなんだって。 死にはしないんだけど、うん、10年も20年もあの鼻細かずずっとしてるんだって。でもそれが何かによって揺り動かされるときに種が目を覚ますんだって、うん、で種が目を覚ましていきなり綺麗なね、なんか青い花だったと思うんだけどが咲くんですよ、ね、そしてあのそれが起きると、ね、でそこで予言が与えられたのは、今何かが揺り動かしが来て、そのそれは、ね、今まで眠ってた種が目を覚まして花を咲かせますっていう、そういう予言があったんです。今そしたらなんとなんと視界の周りで、視界って人は分かるよね、めちゃくちゃカラッカラでしょ、視界の周りでスーパーブルームが起きたの。そしてそれは歴史上、彼らが知ってる限りでは歴史上初めてだそうです。すごいでしょ。だからやっぱなんか特別な時にやっぱりいるんだよね。だからそのように今偉大な覚醒、ね、グレートアウェイクニングって言いますけど、グレートアウェイクニングが来ますよっていう予言もあったんです、ね、で他にももう言い出したらキリがないほどあって、まあこれは予言、神からの予言じゃなきゃ絶対こんな言い方できないわってことたくさんあったんですね。だからむしろ私たちがそれに、ね、本当にあの預言者、ね、しかも今までも預言してきたり、そのような信頼できる預言者の言葉にあの注意を払うということ、これはとっても大切なことなんです。あもっとあり、あとちょっとあと2つぐらいシェアさせてね。あと1つはあのダッチシーツ、ね、今祈り のフォーカス毎日出してるダッチシーツ先生、このダッチシーツ先生っていうのはアメリカの祈りのためにもう何十年も教えてきてる先生です。だから急に思い立って言ってることじゃないの、彼に言ってることはすごく歴史があるんですね。そしてまた建国の歴史に対してもとてもあの詳しい先生です。であのもし私 の訳してる祈り見ている方はよく分かると思うんですけど、やっぱアメリカって特別な証明があるんですね。でそれが残念ながらその自虐的な歴史によって随分塗り替えられてしまったんですけども、もともと本当に神様の福音を述べ伝えるために宗教の自由を求めてやってきた人たちが、その設立したそのような国なんです。だから最初から神に対してあのデディケーションを捧げていて、そしてここがその世の果てまで福音を伝える場所となりますようにって言って始まった国なんですよ、ね、だからあの それがやっぱりすごい意味があることなのね今回。であのダッチシーツ先生がたまたま、たまたまというかトランプホテルに泊まってたんだってでこれ昔の話よ、ね、でトランプホテルで泊まって集会してたんだってそこで。でその時になんか上院議員に案内されて国会に行って、で上下院議会ね、噂の今回あの暴動だった上下院議会が行われるところであのに入れてもらって、それで鳥なしの祈り、祈りの方向をしてたんだって。そしたらあの大統領がこう一般教書演説をするこういうコーナーがあるんですよ。でそこにいきなり天使が降りてきたんだって。で天使が大きな巻物を持ってたんだって。で巻物持ってきてバーって広げたら、アメリカは救われるって書いてあったんだって。アメリカは shall be saved って言うんだけども、アメリカは救われるって書いてあったんだ。でそこからそのアメリカ shall be saved ってアメリカは救われるっていうスローガンずっとあのダッチシーツ先生使ってきたんですね。だけどまさかこんな大きなことがあって本当に救われなきゃ大変だみたいなことが起きるとは分からなかったですね。だけどそれがいかにどんな意味があってどんな素晴らしい約束なのかっていうことが分かりますね。そしてまたあのピンクヘアレイディー知ってる、キャットカーっていうね預言者がいるんだけども、あの彼女は本当にすごいですよね。で彼女はあの前回も2015年にトランプ大統領が勝つよ、トランプが 大統領選に勝つよって言ってたんだけど、彼女は、まあ、2期あの彼は務めますっていうふうに言ってたんですね。ただ面白いこと言ってて、でこれはまだ実は起きていないです。だけどもちょっとあのすごい私の中であのシェアしたいなと思ったのでシェアしますけれども、こういうふうに言ったの彼女は。あの大統領は地滑り的大勝利を収めますって言ったんですね。で地滑り的大勝利っていうのは普通はあの票がもう圧倒的に多くて、その時に地滑り的大勝利っていうんだよね、ランスライドで勝つってね。だけどそういう意味じゃなかった、もちろんあのそれもあったと思うんだけども、そうじゃなくて地滑りってどうやって起きるの、そうコロコロコロって小石が最初はつまり下の方のあまり大切じゃなさそうなものがコロコロコロって落ち始めると、そこから上のやつがザーって落ちちゃうと、もう誰も止められないっていう、こういう風になるわけですよね。で彼女が言ってるのはそれを言ってるんです。今まず下にある小さなものが暴露されて、それが誘発剤になって一気に地滑り的な暴露、ね、地滑り的な状況の変化が起きますよって彼女言ってるんですね。で今本当にその時が近づいてるんじゃないかなというふうに感じます。 アメン、ね、だからあのこういうこの後悔の時にいる時にこれは当たってたのかな、あの人謝罪した方がいいんじゃないかなとかそういう話じゃなくて、ね、私たちはその時こそモーセが言ったように約束に戻って、神はこういうことを約束されました、ね、だからその約束を宣言していかないといけないんですね、
うん
うん、その時本当かなとかさ、あのそれは気をそらされてます。今そういう議論に陥っている人は申し訳ないけどちょっと気をそらされてます。今いつかはね、まあ、もちろんねその予言の義務っていう話も大切だと思うよ。だけど後悔目の前にしてそのことを話してる時じゃない。そうじゃなくて約束を握って、そして信仰の言葉を宣言していかなきゃいけない時です。
アメン、
ね、でなぜ神様は予言を私たちにくださるのか、それは神様はいつも私たちと一緒にこの地上で働かれるからです。だから予言っていうのは何かっていうとパートナーシップのための招待状なのね。ね、だからそれによって神の御心が何かを知り、神がなさりたい計画を知り、そしてそれに私たちが連なることが大切なんです、ね、だからあの占いじゃないのね、占いみたいに合ってた合ってないとかそういう話じゃなくて、でそこに連なって神と共に、心を合わせて宣言していくっていうことね、これがとても大切なことです、ね、だから聖書に書いてましたね、予言の言葉を持って戦いなさいって第一テモテですね書いてありますね。ですから今ねこの後悔の前にいるときは宣言して立ち続ける、これを覚えましょう。アーメン。であの今ちょっと歴代史列王記の18章が出てたから、あのそのことでもあの覚えたいと思うんですけれども、あ今ね後悔もそうだし、それからその第一列王記の18章もそうなんだけど、第一列王記の18章っていうのはね、カルメル山でのエリアとそれからバールの預言者たちのとの対決でした。だけども面白いのは何が起きたかっていうと、神様が水をいっぱいたっぷり祭壇にかけなさいっていうわけ。あれはなんかバールの預言者たちが来て邪魔してやれとか思ってこうやって来てとか言って水をかけたわけじゃないんですよ。そうして神様がエリアに水をたっぷり、水まで溢れるほどかけなさいって言ったわけ、うん、神様、ね、それによってエリアが命令してかけさせたわけですよ ね、うん、でなんでただでさえねとんでもないことをやろうとしてるのにそれに、もっと難しいことにするのよって思うでしょ、ね、後悔も同じなわけ。神様が後悔のところに置いてくるんですね。それはなぜかっていうと、それこれらのことを通して今神様はレブナントね、クリスチャンたちを成熟させているんです、ね、だから本当に私たちもそういう意味で神様の今テスト試練というものを取っています、ね、だからこのような時期にあって皆さんはどうやって過ごしましたか、ね、なんかもうああもうこれからこういう世界が来てこういう世界が来てこんなことになって大変だと思って怖くなりましたか、ね、それとも諦めた、ね、もう諦めたなんかあのなんかそのハンククネも言ってるけどなんかタオルを投げるっていうんでね、あのアメリカでは日本なんていうのサジを投げるかサジ投げ絵文字とかねそういうのがあるといいんじゃないねそうやって言いましたけど、ね、そうやって諦めちゃったか、ね、それとも預言者を責め始めたか、ね、なんかそういう議論の中に引き込まれてしまったか、ね、そういうふうにいろんな態度なんていうのかな、この時に自分がどうあるべきかってことをすごく試されるわけですよ ね。だけれども本当にそこに通し置かれているのは神なんだ。だからこそ私たちは本当にテストに合格して、ね、そしてより高いところに行きたいと思うんです。アーメンですか、ね、であと一つ私すごい思うのは先週もちょっと話したかもしれないんだけども、今本当に神様は私たちの心をあのなんていうのかな利己的なプライドから清めてるってすごく感じるんです。っていうのはやっぱり、まあ、私たちはねとあのアメリカにいないからそこまで感じないかもしれないけど、やっぱり陰謀論者だとかねこうだああだって言われて、今まさにもっと言われてますよね。トランプはちょっと支持するようなものがあったら、ああ暴動を起こす者たちだとかね、 CNN なんかもっとひどいよ、クークラスクランの一味だとかさ、なんかもうよくそんなこと、白人主義のね、うん、あの昔ね本当にそれこそひどいことをした差別主義の団体ですよねとか、そういうふうに、まあ、いろんなレッテルを貼られるわけだよね。そうするとどうなるかっていうと悔しいってなるわけ、ね、悔しいって、で悔しいと何が起きるかっていうと自分の正しさを証明したくなるわけ、まあ、あの 喧嘩ってそうだよね、なんかありもしないこと言うと悔しくてさ、言い返したいし、あの、まあ、言い返すことは絶対いいことなんですよ、いい、あの、正しいことであるんですけど、こう自分の正しさを証明したいってなっちゃうわけで、この自分の正しさを証明することは別にあの神の正義をもたらすことと同じではないんですよね、うん、ね、だからそこのところのこう穴どなに罵られても、こう人々の祝福と幸せを願う言動を選び取っていく、それと同時に怖がって黙らされないっていうね、ここをと歩いていかなきゃいけないんですね。ね、でそこを私たちがあの歩むことができるようにって、神様が本当に私たちを今教えてくださってるって思うんです。でそれをしなければですよ、いくら暴露が起きたところでね、それ俺が言っただろうみたいな、言っただろうみたいなそういう話になっちゃうでしょ、ね、私の言ってたのが合ってたでしょみたいな、ね、でそれはそんなこと態度をとっても、それは人を分断を癒さないんですよ、分断を癒さないね。だからこの時に分断を癒すためにどうあるべきかっていうね、そこのところに来るまで本当に神様が私たちのこう利己的な思いっていうか野心っていうか、それを今削いでくださってるなと思うんですね。というのは神様は本当にその傷ついたものとか分断してしまったところを癒したいって願ってるんですね。でも私本当に思いますけれども、敵が誰か分かれば人ってやっぱ一つになれると思うんですね。ね、だけども違うことを考えているから、その嘘に偽りにだま、あの、を信じてしまうとお互いいがみ合うわけだよね。でもそれを起こしているのは悪魔がいるわけですよね。そして今回も別の人たちがわざとそうやって怒りを誘発して分断させているわけですよ ね。だけど、あ、こういうことが起きてたんだって分かれば、あ、自分たちは敵じゃなかったんだ、ね、うん、同じ、ね、ことに対して戦っている一つの民なんだって分かると思うんですね。だからそれが起きるように本当にあの私は祈っています、ね、で祈っていきたいと思うんです ね、うん、ね、でもあの今朝起きてなんか改めてまたすごい思ってたんだけど、本当に私たちはこういう世界になるまで放っておいてしまったんだなと、ね、すごい思ったんです。っていうのは周りを見ると、例えばコンピューターやってても、もうポルノの広告とかさ、なんかさ見たくもないものがさポンポン出てくるじゃん、ね、で昔はって言うとなんかおばあちゃんが話したみたいですけど、なんかそういうことなそういうことなかったよね、ね、そういうことなかった。だけど今は別にあのポルノ見たいなとか、なんかこういうものを覗いてみたいなと思わなくても、ほら見ろ見ろみたいな感じでもうすごく入ってくるわけですね。だからもう善良でそんなこと考えてない人までこうやって引っ張ってくるような、そういったあの抑圧があります。でそのことに対して私たちがどこまで声を上げてるだろうかって思うんですね。で映画なんかもそうですよね。本当に昔と比べて暴力の度合いとか、この悪の深さの度合いっていうのがもう違いますよね。ものすごく邪悪なもの、ね、そしてその残虐なものを見せられてももう常に入ってくるから、ある程度こう平気になってしまっていると思うんです。それはあの子供たちの、あの漫画とかそのアニメとかもそうなんですね。もうあの度合いが違うんです ね。だからそのようにして、あの悪魔たちっていうのはもう本当に今回の闇を見ても思うんですけど、まあよく働くなと勤勉よめちゃくちゃ、ね、それでずる賢いしオーガナイズされてるし、それに対してやっぱり私たちはのんきだし、ね、あのほっときゃどうにかなるかっていうさ、ね、まあそれで、あ、ほっといてるうちにあっちの声大きくなってもう喋れなくなっちゃったっていうね、これをやっぱりあのすごいそうやって領土を広げられたなってすごい思うんです ね。だから本当にこのことがね、暴露にして、ね、また引き抜かれてもう一回立て直すときにですね、本当にこの命を推奨する、そしてまた善を、ね、プロモートする、悪いことじゃなくて、ね、だから例えば不倫のスリルじゃなくて、穏やかな家庭のほのぼのとした生活の楽しさを映画にするとかね、そういう文化、ね、それをますます立て上げていくために、本当にエクレシアもね、私たち教会、うん、クリスチャンも立ち上がっていかなきゃいけないなってすごい思います、うん、アーメンですか、うん、ね、だから本当にこ あのさっきのスーパーブルームの話すごいでしょ、うん、ね、今本当に揺り動かされた時にね、目覚めがやってくる、ね、では本当にあの世界が悪の存在を知るときに心ってやっぱり神に向くんですよね。 ね、その時に本当にあの天の窓が開かれて、そして神様を求める真理を求める人々があのたくさん起こされていくと思います。だからその時に私たちが神様の光を、ね、この濁ってない混ぜ物でない光を本当にあの表していくことができるように本当に整えていきたいと思うんです。アーメンですか、
ね、
だけど今大切なこと、それは何かというと私たちが航海に立ってるんですから立ち続けるということです。神の約束に立ち続けるということです、ね、ヘブルの11章1節ありますよね。信仰は目に見えないものを保証する、ね、そしてまだ見てないことを確信させるものだとあります。だから私たちはまだ見てない部分もありますけれども、だけども約束を語っていかないといけないんですね。でその、 あの今回3つその立つっていうの、 あの聖句が大切だなと思った場所があります。それはまずだあの一番最初の第2歴第1二十章二節ですね。恐れてはならない、主をあなたの神主を信じなさい、そうすれば固く立つことができるって書いてあるの。そしてその後に預言者を信じて勝利を得なさいって書いてあるね、だからまず私たちが信じることによって固く立つ、ねね、そしてまた、先ほどありましたね、出エジプト記の14章13節、恐れてはならない、高官の前でしっかり立って神が救いをもたらされるのを見なさい、ね、そしてそれから3番目が、エペソの6章です。エペソの6章10節から14節、これは何、神の武具っていうのが書かれているよね。あ、ここは開けますよか、ね、エペソの6章10節から見ましょう。エペソ6章、それではここ読みましょうね、はい、10節から10、10節から13節までまず読みましょう。いいですか、3、はい、終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい、ね、だから邪悪な日に対してまず神様の武具で私たちは身を固めます。そして何ですか、ではしっかりと立ちなさいって書いてます。でこのではに日本語になってるんだけど、英語だとこれらのことを全部した後、つまりやるべきことを全部した後に、あとはもうしっかり立つことなんですよ、ね、だからまさに私たちは今そこにいると思います。アメンですか、
アメン、
はい、それじゃあ皆さん立ちましょう。いいの、立って、ね、しっかり立って宣言して祈りたいと思います。ハレルヤ、皆さんもどうぞお立ちください。はい、それじゃあ皆さんと一緒に宣言をしたいと思います。じゃあ手を挙げましょう、ちょっとちょ、はい、よろしいですか、皆さんもどうぞ立って、そして手を挙げて宣言しましょう。いきます、しよう、
しよう、
あなたの約束は
必ずなります、
今がその時です、
私たちは
あなたの約束を信じることを選びます。預言者を信じて勝利を得ます。あなたの勝利を喜び、
あなたの勝利を祝います。
祝いの時がやってきていますから感謝します。道がないところにあなたは道を作られます。あなたにしかできない方法で今回の問題は解決されます。
それによって
あなたが全知の神であることを人々が知ります。じゃあ皆さんモーセになって杖を後悔に出してください。 OK、 はい、それじゃあ言います、後悔を分かれなさい。神が道がないところに
道
を作られます。道がないところに
道
が開かれます。
も
う一度手を挙げましょう、主よ、
主よ、
すべ 全ての悪をあなたが暴露してください。新しい社会が植えられるために、古いものを引き抜いてください。一つ残らず引き抜いてください。暴露されるべきものが全て暴露されますように。それによって人々のが目を覚まし、一致すると宣言します。和解すると宣言します。癒しのプロセスが始まると宣言します。神様、あなたの慈しみを見せてください。あなたの恵みを示してください。今大いなる覚醒の時であることを宣言します。人々の心があなたに向くことを宣言します。多くの人々が救われて豊かな人生を歩み始めると宣言します。あなたがこの地球に用意しておられるものは災いではなくて将来と祝福を与えるものです。私たちは次の世代に良いものを残します。あなたの勝利を宣言します。私たちは白い石を与えられていますから感謝します。今レムナントが立ち上がっています。私をレムナントの一人としてください。あなたが私に力を与えてください。聖霊で新たに私を満たしてください。主はあなたを愛します。固く立つこと、それを私は選び取ります。じゃあね、最後に何だっけ、エリコの城壁が崩れる時もね、20章20節、その後も何をしたかというと、みんな立ち上がって叫び声を上げたんですね。ですから皆さん、今勝利の叫び声を上げましょう。いいですか、3、はい、ハレルヤ。